風水害に備えよう。問い合わせ防災安全課。近年、全国各地で台風や集中豪雨による被害が増加しています。日頃から必要な知識を身につけ、風水害に備えましょう。1. 防災マップを確認しよう。防災マップの水害ハザードマップで自分の住んでいる地域は浸水する危険があるのか、避難の必要があるのか確認しましょう。また日頃からの備えなども合わせて確認しておきましょう。 2. 避難場所を検討しよう。避難する場所は避難所だけではありません。様々な避難方法を理解し、避難場所を検討しましょう。水平避難。自宅の2階以上まで浸水の危険がある場合、浸水する前に安全な場所に避難しましょう。避難先は避難所や親戚、知人の家を検討しましょう。垂直避難。自宅の1階程度まで浸水の危険がある場合、屋内の2階以上への避難も有効です。夜間や悪天候時は、屋内の高いところへ避難しましょう。在宅避難。自宅に浸水の危険がない場合、風雨が収まるまで自宅に留まること、在宅避難も有効です。3. あなたの行動計画、マイタイムラインを作成してみよう。緊急時の行動を時系列でまとめた自分の行動計画表として、マイタイムラインを作っておけば、いざという時に慌てずに行動できます。作成用の冊子を市ホームページに掲載しているほか、防災安全課でも配布しています。4. 非常用持ち出し品を準備しよう。すぐに避難できるよう、最低限必要なものを準備しておきましょう。リュック等にまとめておくとすぐに持ち出すことができます。食料品、飲料水、缶詰などの非常食。医療品等、常備薬、お薬手帳。感染症対策、マスク、アルコール消毒液。貴重品、身分証明書、現金、通帳、印鑑、携帯電話、携帯ラジオ、充電器、モバイルバッテリー。衣類等、ヘッドライト、衣類、タオル、手袋、軍手、ビニール袋、雨具、防寒具。その他、家族構成等に応じて必要なものを準備しておきましょう。5. 防災情報を入手しよう。災害時は市や関係機関が様々な情報を発信します。防災アプリでは、風雨で防災行政無線の音が届かない場合でも、放送内容を確認できます。その他、次の方法により情報を取得できますので、普段から確認しておきましょう。河川監視カメラ、水位計の設置場所の表です。設置場所、対象河川、カメラ、水位計の順に読みます。大谷橋、大谷川、カメラあり、水位計あり。飯盛川排水機場、飯盛川、カメラあり、水位計なし。白山橋、矢路川、カメラなし、水位計あり。新葛川橋、葛川、カメラあり、水位計なし。白山橋、 駒川、カメラあり、水系あり。表、終わり。防災情報の入手方法。表があります。内容、情報、利用方法の順に読みます。1. 坂戸市防災アプリ。防災行政無線の放送内容や防災情報などを配信。アプリストアで坂戸市防災アプリを検索。2. 坂ロンメール。防災行政無線の放送内容や防災情報などを配信。メールアドレス touru.mobile.city.sakado.lg.jp をメール宛先欄に入力。からメールを送信。返信されたメールに従い登録。3. 防災行政無線の内容確認電話。直前の放送内容を音声で読み上げ、定時放送を除く。電話 283-5000。 4. テレビ埼玉データ放送。防災行政無線の放送内容や防災情報など。リモコンの D ボタンを押し、市町村からのお知らせを選択。5. 気象庁ホームページ。気象情報、注意報などの気象情報。QR コードまたはホームページ。6. 坂戸市気象観測河川監視システム。市内の雨量風速や河川の水位等のリアルタイム画像を掲載。QR コードまたはホームページ。7. 川の防災情報。国土交通省。雨量や河川の水位の状況。QR コードまたはホームページ。8. 河川ライブカメラ。荒川上流河川事務所。河川のリアルタイム映像。QR コードまたはホームページ。表終わり。6. 避難情報を理解しよう。市は気象状況や河川の水位、時間帯等を総合的に判断し、警戒レベルによる避難情報を発令します。また、避難の必要性を直感的に認識できるよう、避難情報を発令する際には、サイレン60秒間かける2回を流します。避難情報、表があります。警戒レベル、状況、行動を促す避難情報、市民の皆さんが取る行動の順に読みます。レベル5、災害発生または緊迫、緊急安全確保、命を守るための最善の行動を取る、警戒レベル4までに必ず避難。レベル4、災害の恐れ高い。避難指示。速やかに避難。レベル3、災害の恐れあり。高齢者等避難。避難に時間を要する人と支援者は避難。高齢の方、障害のある方など。レベル2、気象状況悪化。大雨洪水注意報、気象庁が発表。避難に備え、ハザードマップ等を確認。レベル1、今後気象状況悪化の恐れ。早期注意情報、気象庁が発表。災害への心構えを高める。表終わり。 訓練放送のお知らせ。放送日時、6月4日日曜10時。土砂災害警戒、特別警戒区域、西坂戸地区の一部、及び田和目地区の一部で、土砂災害、全国防災訓練を実施します。これに合わせ、西坂戸三丁目、田和目地区の一部で、電子サイレンの訓練放送を実施します。自由に使える土のうがあります。各地域に市民の方が自由に活用できる土のうを設置しています。ただし、土のうは数に限りがあり、運搬と利用後の処分は利用者にお願いしています。利用する際は、防災安全課までご連絡ください。設置場所、全15箇所。市役所、三好の児童センター、三好の公民館、勝呂公民館、勝呂公民館文館跡地、浅葉の公民館、日西地域交流センター、消防団大谷分団第2、3部詰め所、厚川第2集会所、大谷児童センター、大谷公民館裏駐車場、消防団坂戸分団第4部詰め所、飯盛神社、上吉田集会所、東和田集会所。災害時の一時的な車両避難。水害による車両の被害が想定される場合には、事前に防災マップの水害ハザードマップを確認し、必要に応じて安全な民間有料駐車場や安全な親戚・知人宅に移動させることを検討してみてください。また、災害時の協定を締結している城西大学や大和ハウス工業株式会社と連携し、車両避難場所の確保に向けた取り組みを進めています。5類で何が変わった？新型コロナウイルス。問い合わせ、市民健康センター。電話、284-1621。5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類になりました。変更後も、ウイルスの感染力や重症化リスクは変わりませんので、基本的な感染対策を継続しましょう。対象となっている方は、ワクチン接種をお願いします。医療費の変更点。検査費、PCR、抗原検査等。5月7日まで、3割負担で約1800円。基本診療料、保険診療、検査実施料、無料。5月8日以降、3割負担で約4000円から5200円。基本診療料、保険診療、検査実施料、保険診療。外来費、処方箋料、調剤料、解熱剤等の薬剤料は、5月7日までは無料。5月8日以降、保険診療。コロナ治療薬、5月7日までは無料。5月8日以降、特定治療薬のみ無料。抗原検査キットを無償配布。坂戸市では、今後も症状がある方へ、抗原検査キットを無償配布しています。対象、次のすべてを満たす方。市内在住、発熱や喉の痛みなどの症状がある。医療機関の予約が取れなかった。他の条件、配布日時、場所など、詳しくは、 市ホームページをご覧ください。陽性者・濃厚接触者の取扱いの変更点。陽性者、陽性者登録は不要となりました。自宅待機期間、推奨。発症日を0日目として5日目まで。5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が警戒して24時間程度が経過するまでは、外出を控え、様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、かかりつけの医師に相談してください。濃厚接触者。保健所から濃厚接触者として特定されることはなくなりました。外出制限は求められません。受診に迷ったとき。かかりつけ医受診相談。受診先の確認。電話、ファックス。埼玉県コロナ総合相談センター。看護師常駐24時間受付。電話、0570-783-770。ファックス、050-8887-9553。聴覚障害者向け。医療機関の検索、インターネット。埼玉県指定診療検査医療機関検索システム。感染への備え。常備すべきもの。体外診断用の抗原検査キット。1人2セット以上。市販の解熱剤や咳止め薬。体温計、日持ちする食料。身近なことから地球温暖化対策。6月は環境月間。6月5日は環境の日。環境省。問い合わせ、環境政策課。温室効果ガスを抑える。二酸化炭素排出量実質ゼロのゼロカーボンシティの実現に向け、一人一人ができることを実践しましょう。4R、リデュース、リユース、リサイクル、リフューズ。使い捨てプラスチックの使用をなるべく減らす。マイバッグを持ち歩く。CO2 排出量の少ない交通手段を選ぼう。スマートムーブ。マイカー以外の移動手段。エネルギーを節約しよう。節水、節電、消費エネルギーの見える化。ゼロカーボンドライブ。再生可能エネルギー電力で走行時のCO2 排出量がゼロの自動車に乗り換え、宅配サービスをできるだけ1回で受け取ろう。省エネ住宅に住もう。太陽光パネルの設置。蓄電池。車載の蓄電池。環境保全活動に参加しよう。植樹やゴミ拾い等。自宅でコンポスト、堆肥。省エネ家電に切り替え。電球は LED に交換で、年間消費電力量 85% の省エネ。窓や壁等の断熱リフォーム。クールビズ、ウォームビズで冷暖房節約。温暖化による影響に備える。熱中症対策。熱中症にならないように、暑さを避けたり、こまめに水分を取りましょう。気温に合った服装の工夫。クールビズや ウォームビズなど、気温に合わせて服装を工夫しましょう。安全な場所の確認。台風などに備えて、洪水ハザードマップなどを確認しましょう。省エネ家電、冷蔵庫、購入費補助金。補助金額1台2万円。省エネ機能の高い冷蔵庫に買い替える方に補助金を交付します。受付期間、6月1日から令和6年3月29日。対象冷蔵庫、定格内容積が300リットル以上、省エネ基準達成率が 100% 以上。対象者、6月1日以降に市内の電気店等で対象電気冷蔵庫を購入し、買い替え前の電気冷蔵庫を家電リサイクル法により処分する方、申請時に市内在住の方、購入した電気冷蔵庫を自ら居住する住宅に設置する方、なお、同一世帯で複数の申請はできません。申請方法。申請書に次の書類を添付し、環境政策課、郵便番号350-0292、坂戸市千代田 1-1-1、窓口または郵送。1、領収書またはシートの写し。2、家電リサイクル券の写し。なお、申請書は各出張所、公民館、市内の電気店等で配布、または市ホームページに掲載しています。また、補助金の受付は先着順です。予算の範囲に達した時点で受付を終了します。坂戸市の皆さんの健康データ。健康スコアリングレポート。健康医療から見える課題。埼玉県報告。KDB システム。令和3年度データより。問い合わせ、市民健康センター。電話、284-1621。1、健康状況。県平均以下。63市町村中。肥満リスク、40位。脂質リスク、43位。肝機能リスク、41位。2、生活習慣。63市町村中。運動習慣、54位。睡眠習慣、45位。食事習慣、12位。ここでの食事習慣とは、1、しっかり噛んで食べている。2、3食きちんと食べている。3、遅い時間に食事をとっていない。日常生活の中で運動習慣を取り入れる5つのポイント。1、横になるより座る。2、座るより立つを意識する。3、降りるときだけでも階段を使う。4、少し遠回りして目的地まで歩く。5、家事を積極的に行う。特定健康診査、健康診査。自身の健康状態を知り、健康寿命を延ばしましょう。期間、6月1日木曜から10月31日火曜。対象、40歳以上の坂戸市国民健康保険加入者は特定健康診査。後期高齢者医療制度加入者及び 40歳以上の生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付制度適用者は健康審査。費用、基本検査項目無料。特定健診受診後に生活習慣病のリスクが高いと判定された方は、特定保健指導が受けられます。特定保健指導。1. メタボ改善。保健師や栄養士とともに、個別に生活習慣改善のための目標やプランを立て、実践していきます。2. 町おこし応援券をプレゼント。指導を最後まで受けられた方のみ、商品券1000円分を申請。令和5年4月1日現在の対象者には、5月下旬に受診券を送付しました。4月2日以降に対象となった方は、申し込みが必要です。資格喪失日以降に、検診を受けた場合は、全額自己負担となります。今から熱中症に気をつけて、問い合わせ、市民健康センター、電話284-1621。リスクの高い小さな子どもや高齢者が身近にいる場合には、声を掛け合うなどして、周りの人の体調にも気を配りましょう。喉が渇く前に、塩分の補給を忘れずに、エアコンを適切に使いましょう。熱中症予防のための4つのポイント。1. 暑さを避けましょう。2. こまめに水分補給をしましょう。3. 日頃の健康管理。4. 暑さに備えた体力づくり。応急処置。熱中症が疑われる人を見かけたら、エアコンが効いている室内や風通しの良い日陰など涼しい場所へ避難させる。衣服を緩め体を冷やす。1. 首の周り。2. 脇の下。3. 足の付け根など。水分、塩分、経口補水液などを補給する。自力で水分が取れない、応答がおかしい時にはためらわず救急車を呼びましょう。熱中症警戒アラートを活用しましょう。熱中症の危険性が極めて高くなると環境省から発表されます。詳しくは環境省熱中症予防情報サイトをご確認ください。痛くなくても歯科医院に行こう。6月4日から10日、歯と口の健康週間。問い合わせ、市民健康センター。電話、284-1621。歯の定期検診で体の健康が守れます。健康な歯でいること、自分の歯で噛める状態を維持することは、食事がおいしい、会話も楽しい、表情も豊かになる、全身が健康に。全身の病気にも影響する歯周病。歯周病とは、細菌の感染により歯の周りの歯茎や歯を支える骨などが溶けてしまう病気です。歯周病の菌が歯茎の血管から全身に入り、様々な病気を引き起こしたり、悪化させる原因となります。糖尿病や血管の動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞、骨粗鬆症のほかに、妊娠している方は早産や 低体重児出産のリスクにつながることがあります。症状がなくても歯科検診を受けることで虫歯などの早期発見、早期治療につながります。症状をチェック。全体の症状。口臭を指摘された、自分で気になる。朝起きたら口の中がネバネバする。歯磨き後に毛先に血がついたり、すすいだ水に血が混じることがある。歯茎の状態。歯茎が赤く腫れてきた。歯茎が下がり、歯が長くなった気がする。歯茎を押すと血や膿が出る。歯の症状。歯と歯の間に物が詰まりやすい。歯が浮いたような気がする。歯並びが変わった気がする。歯が揺れている気がする。判定。症状のうち何個当てはまるか。0個。無症状の場合もあるため、年に1回は検診を受けましょう。1から3個。軽度のうちに治療を受けましょう。4個以上。早期に治療を受けましょう。出典。日本臨床歯周病学会ホームページ。成人歯科健康審査。期間、6月1日木曜から令和6年1月31日水曜まで。内容、虫歯、歯周病等の検査。対象、市内在住の40、50、60、70歳の方、検診料500円。対象者には5月下旬に受診券を郵送しています。児童手当制度のご案内。所得制限限度額、所得上限限度額。児童を養育している方の所得が表1の1未満の場合は、表2の支給額を。所得が1以上、2未満の場合は、法律の付則に基づく特例給付。児童1人当たり月額一律5000円を支給します。なお、同じく所得が2以上の場合、児童手当等は支給されません。なお、児童手当等が支給されなくなった後に、所得が2を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。表1、所得制限限度額、所得上限限度額。扶養親族等の数。1、所得制限限度額、所得額、収入額の目安。2、所得上限限度額、所得額、収入額の目安の順に読みます。令人、622万円、833万3000円、858万円、1071万円。1人、660万円、875万6000円、896万円、1124万円、2人、698万円、917万8000円、934万円、1162万円、3人、736万円、960万円、972万円、1200万円。4人、774万円、1002万円、1010万円、1238万円。5人、 812万円、1040万円、1048万円、1276万円。表終わり。表2、児童手当支給額。児童の年齢、児童手当の額一人当たりの月額の順に読みます。3歳未満、一律1万5000円。3歳以上、小学校終了前、1万円。第3子以降は1万5000円。中学生、一律1万円。なお、第3子以降とは、高校卒業まで、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降を言います。表終わり。現況届は原則不要。原則、児童の養育状況が変わっていなければ、児童手当現況届の提出は不要です。ただし、次の1から4に該当する方は提出が必要です。6月上旬に必要書類を郵送します。同封の返信用封筒で返送してください。1、配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方。2、支給要件児童の戸籍がない方。3、離婚協議中で配偶者と別居している方。4、その他、市から提出の依頼があった方。問い合わせ、子ども支援課。蜂の巣駆除はお早めに。夏から秋にかけては、蜂の巣作りが活発になり、巣が大きくなっていきます。巣が大きくなると、蜂の数や攻撃性が増して、危険な状態になります。蜂の巣駆除は、できるだけ巣が小さいうちに行いましょう。問い合わせ、環境政策課。巣が作られやすい場所。軒下、床下、生垣の中など。蜂の種類。蜂は種類によって特性に違いがあるため、種類を見極めて適切に対応する必要があります。蜂の種類は、巣の形などから特定できます。1. スズメバチの巣。初期の巣は、とっくりを逆さにしたような形をしています。秋頃になると、外観が縞模様の球状になります。特に攻撃性、毒性が強い蜂のため、専門業者に駆除を依頼することをお勧めします。2. スズメバチ以外の巣。アシナガバチやミツバチの巣は、お椀を伏せたような半球状で、下から六角形の巣穴が多数見えます。もし、蜂に刺されたら、速やかに巣から離れ、傷口を強く絞り、水でよく洗って冷やしてください。強いアレルギー反応を起こした場合は、直ちに、医療機関で治療を受けてください。蜂の巣の駆除。市は、一般家庭や事業所内などでできた巣の駆除を行っていません。駆除の方法は、次の2つの方法があります。1、個人で駆除。市が無料で貸し出している防護服をご利用ください。貸し出し期間は3日間です。2. 専門業者に駆除を依頼。駆除費用は自己負担。個人で駆除が困難な場合は、専門業者に依頼してください。また、一般社団法人埼玉県ペストコントロール協会、電話 048-854-2890 では、駆除業者の紹介・相談を行っています。既存住宅改修に伴う固定資産税の軽減。問い合わせ、課税課。既存住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修を施した場合、固定資産税が軽減されます。軽減は工事が完了した年の翌年度のみです。申請時の必要書類等はお問い合わせください。耐震改修。対象。1、昭和57年1月1日以前に建築された住宅。2、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事。3、1戸あたり工事費50万円を超えるもの。軽減内容。1戸につき120平方メートルまで2分の1を軽減。長期有料住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2。バリアフリー改修。対象。1、新築された日から10年以上経過した住宅。2、改修工事後の住宅床面積50平方メートル以上、280平方メートル以下。併用住宅の場合は、住宅部分が2分の1以上。なお、賃貸部分は減額対象外。3、廊下の拡張や床の段差改修等の改修を施していること。4、65歳以上の方。介護保険の認定を受けている方、障害をお持ちの方のいずれかに該当する方が居住していること。5、補助金等を差し引いた1戸あたりの工事費が50万円を超えるもの。軽減内容、1戸につき100平方メートルまで3分の1を軽減。省エネ改修。対象。1、平成26年4月1日以前に建築された住宅。2、改修工事後の住宅床面積50平方メートル以上、280平方メートル以下。併用住宅の場合は住宅部分が2分の1以上。なお、賃貸部分は減額対象外。3、現行の省エネ基準に基づく窓の断熱改修、一室や床、天井、壁等に断熱性を高める改修を施していること。4、補助金等を差し引いた1戸あたりの工事費が60万円を超えるもの。断熱改修にかかる工事費が60万円超、または断熱改修にかかる工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、もしくは太陽熱利用システムの設置にかかる工事費と合わせて、60万円超。軽減内容。1戸につき120平方メートルまで3分の1を軽減。長期有料住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2。なお、改修後3ヶ月以内に申請書の提出が必要です。また、バリアフリー改修と省エネ改修の軽減のみ重複が可能です。イズミデイ2023子どもグッズ花のフリーマーケット同時開催。日時6月18日日曜9時から12時。売り切れ次第終了。 場所、環境学館泉。内容、フリーマーケット。1、子供グッズの販売、子供用の衣類、靴、帽子など。2、花の販売、個人やグループなどの出店による花の苗。3、軽トラック市、市内生産者による新鮮な農産物。なお、2、3については、好天時に中止になる場合があります。泉津の販売。坂戸市蜜蜂プロジェクトで、蜜蜂ボランティアと共同で育てている蜜蜂が集めた春蜂蜜。蜂蜜搾り実演。蜜蜂ボランティアによる蜂蜜搾り。なお、搾りたての蜂蜜の販売あり。その他、泉ボランティアによる工作体験コーナー、地球温暖化防止啓発、資源物、ゴミに関する展示、発電体験など。費用、入場無料、申し込み不要。問い合わせ、子供グッズ、蜂蜜の販売等は、環境学館泉、電話284-7115。花の販売は、環境政策課。軽トラック市は、農業振興課。まちづくり応援寄付金の状況。まちづくり応援寄付金は、ふるさと納税と呼ばれ、納税者が自治体へ寄付することにより、所得税、県民税及び市民税の寄付金控除が受けられる制度です。寄付金の3割相当額の地場産品を返礼品とすることができ、より多くの寄付金を集めるために各自治体で返礼品競争が続いています。全国的には海産物類、肉類、果実類を返礼品に持つ自治体に寄付が集中しています。令和3年度の本市の寄付金受け入れ額は、埼玉県内で63団体中15位、全国では1788団体中1088位でした。1. 他自治体の住民から本市へ寄付があった件数及び金額。寄付件数約4139件。寄付金額約9,744万3,000円。2. 坂戸市民が他自治体へ寄付した人数及び金額。寄付人数約4,400人。寄付金額約4億1000万円。寄付金控除による市民税減少額は1億8700万円でした。寄付を受けたことによる収入よりも市民の皆様から他自治体へ寄付された金額が大きく上回っています。寄付を受けた金額の約2倍の市民税額が減少している状況です。問い合わせ、政策企画課、課税課。令和5年度さつき賞を募集。住みよい地域づくり活動を行う個人または団体に対し、活動の功績を称えるさつき賞を贈呈し、コミュニティ活動の普及・啓発を図っています。問い合わせ、市民生活課。応募期限、6月30日金曜日。受賞対象者、市内で活動する個人または団体。対象となる活動、1、心の触れ合いを深める活動、挨拶運動、お祭りの開催、高齢者の見守りなど。2. 健やかな心身を育てる活動。 スポーツなどの普及、食生活の改善、青少年の健全育成など。3、住みよいふるさとをつくる活動、道路などの清掃美化、防犯活動、リサイクル活動など。推薦者の条件。1、市内で活動する団体の代表者、区、自治会、ボランティア団体など。2、1団体1件とし、他選に限る。報酬がある活動、職務としての活動、物品の提供のみの活動は除く。選考基準。対象となる活動を行うもので、令和5年4月1日現在までの活動が次のいずれかに当てはまるもの。年3回以上行われる活動で5年以上継続。年1回または2回程度行われる活動で8年以上継続。応募方法。応募用紙に必要事項を記入の上、市民生活課窓口。なお、応募用紙は市民生活課にあります。また、市ホームページにも掲載しています。受賞者は審査の上、8月頃に決定します。子育て世帯生活支援特別給付金。物価高騰に直面する子育て世帯を支援するため、条件を満たした世帯に対して給付金を支給します。対象。申請が必要な方。1、公的年金給付等を受けていることにより、児童扶養手当の支給を受けていない世帯等。2、直近の収入が減少し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準まで家計が急変した一人親世帯等。3、直近の収入が減少し、市民税均等割が非課税の水準まで家計が急変した一人親世帯以外の子育て世帯等。詳しくは市ホームページを確認するかご相談ください。申請が不要な方、支給済み。1、令和5年3月分の児童扶養手当を受給した世帯等。2、令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金を受給した一人親世帯以外の子育て世帯等。給付額。対象児童1人につき一律5万円。なお、条件を複数満たす場合も給付額は変わりません。申請期限。令和6年2月29日木曜。問い合わせ、子ども支援課。坂戸フォトグラファー、市民記者を募集。坂戸フォトグラファー、活動内容。1、毎月通知するイベント等一覧へ、取材予定を回答。2、イベント等をカメラで撮影。3、写真データと活動報告書、撮影場所等を記入を提出。募集人員若干名。応募方法。6月30日金曜までに応募用紙に必要事項を記入し、作例写真、写真の裏面に撮影データとコメントを記入を添えて、直接窓口。市民記者。活動内容。1、毎月通知するイベント等一覧を参考に、市内のイベント、旬の話題等を取材、写真撮影。2、原稿を作成し、写真データと撮影場所等を記入した活動報告書とともに提出。 3. 掲載する記事の構成。募集人員、若干名。応募方法、6月30日金曜までに応募用紙に必要事項を記入し、直接窓口。共通事項。任期、8月1日から令和6年7月31日。対象、市内在住在勤の18歳以上の方で、写真撮影に必要な機材を所有し、無償ボランティアで活動できる方。著作権、市に帰属。なお、撮影に必要な機材、活動経費等、すべて自己負担となります。また、応募用紙は、広報広聴課、市政情報コーナー、各出張所公民館、中央図書館にあります。また、市ホームページにも掲載しています。問い合わせ、広報広聴課。明るい人権第38回。インターネットによる人権侵害に対する意識。令和2年3月に、入間郡市童話対策協議会が発表した人権に関する意識調査の調査結果。問い、インターネットに関する事柄で人権上特に問題があると思うのはどのようなことですか。複数回答。他人を誹謗中傷する情報が掲載されること 84.5%。 プライバシーに関する情報が掲載されること 76.6%。 他人を差別しようとする気持ちを起こさせたり、それを助長するような情報が掲載されていること 55.2%。 出会い系サイト等、犯罪を誘発する場となっていること 44.9%。 インターネット利用の際にはモラルとマナーを守って人権尊重を心がけましょう。問い合わせ、人権推進課。7月から9月、救命講習会。普通救命、心肺蘇生法成人及び大出血時の止血。上級救命、心肺蘇生法成人小児乳児新生児大出血時の止血、傷病者の管理、手当の要領搬送。対象、中学生以上の坂戸鶴ヶ島市の在住、在勤、在学者。費用、無料。申し込み、6月12日月曜から、電話。土曜、日曜、祝日を除く、8時30分から17時。日程表です。種別、月日、曜日、場所、定員、時間の順に読みます。普通救命、7月14日金曜、坂戸消防署、30名、9時から12時。上級救命、8月29日火曜、坂戸消防署、30名、9時から17時。上級救命、9月15日金曜、坂戸消防署、30名、9時から17時。普通救命、9月16日土曜、鶴ヶ島消防署20名、9時から12時。なお、各日先着順とします。駐車場はありません。問い合わせ、坂戸鶴ヶ島消防組合消防本部警防課。電話、281-3116。令和4年度、情報公開制度、個人情報保護制度の実施状況。 情報公開制度。情報公開制度は、開かれた姿勢の推進を図るため、市が保有する情報を市民の皆さんからの請求により公開する制度で、実施状況は次の通りです。情報公開処理件数。実施期間。市長。公開24、一部公開6、非公開2、不存在2、取り下げ1、合計35。教育委員会、公開9、合計9。議会、公開1、一部公開6、合計7。総合計、公開34、一部公開12、非公開2、不存在2、取り下げ1、合計51件。なお、1件の請求に対し、複数の決定をしたものがあります。個人情報保護制度。個人情報保護制度は、市が保有する個人情報の適正な取り扱いについて、必要な事項を定め、本人からの請求により、事故の情報の開示や訂正等を求めることができる制度で、実施状況は次の通りです。個人情報開示処理件数。実施期間。市長。開示14。一部開示10。不開示0。不存在0。取り下げ1。合計25。農業委員会、開示1、一部開示1、合計2、総合計、開示15、一部開示11、不開示0、不存在0、取り下げ1、合計27件。なお、個人情報の訂正等の請求はありませんでした。問い合わせ、庶務課。みんなで作ろう、男女共同参画社会。男女共同参画社会とは、女性も男性もお互いを対等な一人の人間として尊重し合いながら、共に対等なパートナーとして性別にとらわれることなく、それぞれの個性と能力が発揮できる社会のことです。なぜ、男女共同参画社会が必要なのでしょうか。少子高齢化など、私たちの生活をめぐる状況は変化しています。男女ともに、性別にかかわらず、持てる力を十分に発揮し、互いに支え合うことが求められています。男性だから、女性だから、という固定的な考えにとらわれず、一人一人の人権が尊重され、自分らしく生き生きと生活できる社会の実現を目指します。市の基本理念。みんなで作る男女共同参画社会を市の基本理念として、様々な取り組みを進めています。6月23日から29日は、男女共同参画週間。令和5年度男女共同参画週間キャッチフレーズ。なくそう思い込み、守ろう個性、みんなで作るみんなの未来。週間に合わせて展示を行います。期間、6月19日月曜から29日木曜。場所、市役所市民ホール。内容、ウーメン、現代の吟子たちに聞く。問い合わせ、人権推進課。西の国動物愛護推進員によるもっと知りたい犬のこと講座お散歩編。日時、 6月11日日曜10時から11時30分。当日9時に雨天の場合は中止。場所、野外活動施設内。内容、1、改めて知ろう、安全なお散歩って。2、防災時に役立つハウスのトレーニングデモ。対象、市に犬の登録があり、有効な狂犬病予防注射済み表の交付を受けている犬の飼い主。定員15組、先着順。飼い主1人につき犬2匹まで1組。費用無料。持ち物1、お散歩バッグ。排泄処理等用具。2、犬の好きなおやつかおもちゃ。興味を引けるもの。講師、矢崎由紀子氏、ドッグトレーナー。講演、埼玉県。申し込み、6月8日木曜、9日金曜に、直接窓口または電話。問い合わせ、環境政策課。店舗住宅リフォーム補助制度。対象、次のすべての要件を満たす方。1、市内に住所を有する方、または坂戸市商工会の会員。2、補助対象となる建築物の所有者、または自ら営む店舗、自ら居住する住宅として借り受けている方。3、令和6年1月末までに、完了する工事。4、補助金申請前に工事等を着工していないこと。補助対象工事等。内外装の改修工事。店舗、居室、浴室、玄関、台所等の改修工事で、金額が10万円以上で、市内業者または坂戸市商工会の会員事業者が行うもの。補助内容、工事費用の 5%、限度額3万円相当の商品券、坂戸町おこし応援券。申請方法、6月9日金曜から申請書を坂戸市商工会へ提出、先着順。問い合わせ、坂戸市商工会、電話 282-1331、商工労政課。